お待たせしました。マジカル2978回目のお客様です。素敵な方ですよ、沖縄、国際大学大学院生でいらっしゃいます住野大さんです。どうも、
はい、こんにちは。
初めまして、
よろしくお願いいたします。
素敵ですね。大さん、大大将の大で、
はい、
大ちゃん
大ちゃん、
住野大さん、はい、これうち何所ですか。
ですね、生まれ育ちは沖縄の浦添市なんですけども、
はい、
父親は大阪出身で本籍は大阪になってますね、
うん、ああそうですか。 でも、まあ、大さん自身はもう沖縄で生まれ育ったということで、ね、
母親が沖縄ですので、
うん、はい、大学院では何を専攻なさってるの。
大学院ではですね、社会福祉学を専攻してまして、おりますね。
社会福祉学、はい、なかなか今とってもね、これから目が離せないっていうか、はい、大切な大切な、ね、まあ、部門というかね、はい、高齢化社会に向けて大変じゃないですか。
そうですね、
なかなか渋いもの、
はい、テーマもその高齢者の、まあ、介護施設とかその現場の関係のものですね、研究は進めております。
いやね、自分がですねまだ若い時って、
はい、
例えば自分の親のこととかも、はい、なんか親が年を取るなんて考えたことがなかったんですよ。いつでも今のままの、はい、その元気な父親、はい、母親と思って、自分がもう60になりますの で、
あ、 そうですか。
そうするとですね、あ、やっぱり父や母にもまだ元気なもんですから、はい、老いが、
はい、
でもまだ人生あるでしょ、
うん、そうです
ね、でこれからどんな風にしてね、はい、彼らの生き方っていうかね、はい、まあ、肉体的にはどんどん年を取ってきますのでね、はい、なんかすごくこう人事じゃない今日この頃の私です。
そうですか、ちょうど。
で大さんは、はい、まあ、これを、まあ、勉強しようと思った何かきっかけっていうか理由があるんですか。
あ、
このジャンルを。
そうですね、きっかけは、まあ、少し高校ぐらいに遡るんですけど、
はい、
まあ、大学から社会福祉学学部ですね、うん、で今大学院も福祉学ですけど、高校は、動物コースのある中部農林高校ですね。
動物コース、
はい、県内では中部農林だけだったと思うんですけど、
はい、動物コースっていうとどういう、
まあ、熱帯資源学科っていう中ですね、
はい、
農業のコースと動物のコースがあって、
うんうん、
動物コースは愛玩しようって言ってペットの管理とか、あとトリマーもそういうのですね。
お、そういうふうなコースがあったんですか。
ありましたね。そこで動物がすごく好きだったので、
まずはそっちから始まった
のね。そこが元だったんですけど、うん、それを職業にしたいと思ったので、動物コースがあるところに行ったんですけど、
はい、
まあ、卒業するときに一つは動物は、まあ、仕事じゃなくてもペットとして飼ってもいいかなと、自分の場合は、
いろいろ勉強して見て現場を見たら、
そうですね、ペットお家でね飼ったりするのもいいかなっていうのと、でただその時になんで次その福祉学科に移るかっていうのは、
うん、
まあ、こう動物の触れ合いを通して動物の命をこう見て、
はい、
触って、それがまあ人の命とつながる部分があるんじゃないかなっていう直感的な、うん、
同じですよね。
あと一つは、まあ、きっかけとしては、目に見えるきっかけとしては、セラピー犬とかそういうのも動物コースありましたので、それで高齢者の方と関わったりとか、障害者施設の方と関わったりっていうのはきっかけの一つになったかもしれないですね。
でも動物の持つなんて癒しのね、はい、あれ私たち人間学ばないといけないと思います。だって彼ら喋らないでしょ、
うん、
言葉ないのによくも、まあ、あれだけこう人を慰めっていうか、どんな世界でもやっぱり動物に癒されるって方とても多いと思うんですね、
はい、
不思議な力を持ってますよね。
そうですね、本当に言葉では言い表せない、
何か不思議なその存在がもうすでに、
はい、
昔にゃんこ先生って、私は猫が先生なんですけど、猫にいろいろ教わり
ました
学校であんまり教わらなかったけど猫に教わったみたいなこと大好きですね。
そうですね、
まあまあ、そこから始まって、はい、まあ、人間と全くかけ離れたものではない福祉の心だったりね、癒しの心っていうのは本当にどこかそこで学んだ第三だったんだなと思うけれども、で、まあ、大学に行って、
はい、
その介護、
はい、
福祉学科ですか。
そうですね、あの社会福祉学科の学部ですね、
うん、でそれを選んで、男性女性でいうと女性男性の学生さん多いですか。
社会福祉学科はですね、だいたい8割ぐらいは女性で、
ですよね、きっとね。でも、もうこれ今勉強なさって、このコースを選んだのは大正解だと、はい、だったと思うんですけど、
よかったです。
もう今のこの社会のなんて言うんでしょうね、その高齢化と大変なことになってますよね、はい、うん、
そうですね、割合はすごく、うん、
それでそれに向かって仕事と職種として、はい、やっぱりそういうお年寄りを、はい、と面倒見るっていうかね、そういうところ職場がどうしてもとっても必要になってくるって、うん、ニーズはすごいものがあるじゃないですか。
そうですね、
でもその若い方たちじゃないともう、うん、肉体的なことも大変だろうしね、うん、もちろん精神的なこともですけど、まあ、これが社会にあたってこれは切っても切れないっていうか、その学ばなきゃいけない、はい、まあ、専門コースの一つですよね、はい。で大学に入られた時って、はい、まあ、その動物が好きでね、もしかしたら動物に関係するかなと思ってた住野さんが、はい、まあ、福祉学科っていうんですか、はい、そこに行ってびっくりしたことあります。現実自分が思ってたのと、いやこんなに大変なんだみたいな。
やはり実習とかそういう関わりもありますけど、最初の一つの衝撃とした福祉というのはとても広い考え方だなというものがありまして、例えばですね、福祉というのは、まあ、人の生活の、に関わる部分をこう関わっていくというのがあるので、もう本当に、まあ、分けたとしても高齢者とか障害者とか児童とかいろいろな、うん、やりますが、結局この生活全部にこう関わってるようなところがなんかあるというのがですね、一時期はだから結局の生活の福祉というのは何だろうっていうようなのはちょっとあったかなというのを今考えたらありますね、う
ん、あんまり広くて。
そうですね、だからまあだんだんそういうのやりながら自分 の進む道というか、うん、やるのは絞られていったんですけど、
で、まあ、この大学院まで行かれてね、今は勉強なさってるんだけれども、はい、それ大学に卒業した暁にもう仕事はもう決まってるんですか。
まあ、仕事の一つとしては具体的な一つとしては今指導教授ですね、
はい、
安田翔徳先生と言いますけど、
はい、
まあ、一緒に名護市で、はい、区市なんですけど、はい、特別養護老人ホームを計画してますので、
はい、おもういきなり。
そうですね、
いきなりもう入ったわけですね入るわけですね、まあ、これから。
そうですね、そこで一緒に学ばせてもらいながら、うん、またとても良い構想というか、
もしよかったら聞かせてもらっていいですか。何か皆さんの、まあ、社会それからそこに入られる方の思いにこう沿ってっていうかね、うん、ちょっとユニークなっていうか、なんか他にはないっていうようなことはぜひ紹介してください。どんなホームになりそうなんですか。
そうですね、一つはまあ、最初は、まあまあ、老人ホームでこうやるんですけど、まあ、一つのキーワードとしては、まあ、特に地域ですね、地域 の,
地域
方たちも暮らしやすいような施設が一つの中心になって拠点として、まあ福祉の中ではいろいろ実は施設はあんまり良くないとかっていう印象も、あることもあるんですけどね、
まあまあ、いろいろね、その
ただ
場所によっては
施設には一つの設備とか、
はい、
専門の、人とかですね、うん、そういう専門的な機能が、集まりやすいという特徴があるかと思いますので、うん、
お医者様とかね、
そういうのを生かして、まあ、施設の中もそうですし、施設の中は利用者の入居者の方もそうですし、職員もそうですし、あとは地域にもこう広げていけたらなというような、考えを持ってます。
地域、その隔離されたそこだけの問題じゃなくて、はい、そこに入る方たちじゃなくて地域、それってね、若い時って、はい、自分が将来その年を取ることすらピンときてなかったし、で老人ホームとかそういう病院とかってまずないと思ってました、はい、若い時は。
ないっていうのは、
私には来ないって、そういう人生は。いつまでも若くて元気でピンピンコロリみたいなね、はい、死ぬことすらもないって思ってた時代もありましたから、ほら経験がないとね、はい、お尻が青いうちはそういうふうな、はい、でもさすがに60とかを聞いてくるとやっぱりね、いやー来るで、自分にも来るんですが、はい、その前にまだうちも両親が健在なので、来たなっていうのがあるんですね。生まれた時から見ている父母ですよ、でも本当に残念だけれども、やっぱり20代30代の時と80じゃ違いますから ね、 それでまだ元気でね、生きてるのがすごく幸せなことではあるんですけど、でも明日明後日わからない、でそうなった時に、今のね第3の話ですけど、やっぱり、まあ、自分のところでね、面倒見れるならいいけど、なかなかそういう現実厳しいじゃないですか、はい、でどこかに預けることになるかもしれない、それは両親もそうしてほしいっていうふうに言うんですけど、でもねたくさんあるにはあるんだけれども、とてもこれに似てる、娘が小さかった時保育園入れるのにすっごく悩みました。
あ、悩んだんですか。
その場所、うちから近い遠い、それから一番大変なのはその施設がどんな施設なんだろうって、どんな先生たちがいらっしゃるのかしらみたいなね、それはなぜかって自分の可愛い子供を預けるからってことなんです、結局ね。可愛いね世話になって父母を預けるわけですから、やっぱり施設の内容であったりとかっていうのものすごく今気になる、テーマの一つなんですけどね。でもしよかったらまた来年からっていうことですけど、大さんが今ってこれから一緒に先生とね、大学の先生と手掛ける地域参加型ですよね、その老人施設っていうのはどんなふうなコンセプトがあるんですか。例えば他と違うものをまず聞きたいですね。皆さんが考えてらっしゃる今。
そうですね、一つ、名前は幸せの森という。
幸せの森これなんか行きたいですね、そこ。
森の字は小高いお丘の意味の森です、
森ですね、
木の木じゃなくて、その名前にいろんな思いが表されてる。
幸せの森、
理想は大きくというか、実際はどれぐらいまでいけるかっていうのはこれから分かってくるところもあるんですけど、目指すところとしてはとにかくみんなが幸せで荒れるような場っていうのは、一つの大きな柱ですね、
みんなが幸せである、例えば老人ホームとかっていうと、もう昔はね、昔でも随分こう内容が変わってきたから比較ではできないんですけど、やっぱりもうなんかかわいそうな感じがするじゃないですか、自分の親とかこうやって育ててもらったのに自分じゃなくてねって、その施設に行って、なんかちょっとマイナーなイメージだったんですけど、幸せの森って言われるとなんか まずは覗いてみたいなって気にはなるんですけれども、じゃあ入所なさる方たちがこう楽しめる施設っていうことも考えてらっしゃるわけね。
そうですね、例えば施設 の、 広場でですね、畑をやってみて一緒に利用者の方と家族の方でこう交流できるような場を考えてみたりとか、
家族も一緒に。
そうですね、そういうまたできる力をどんどん生かしてもらうというか、どんどん教えてもらうというかですね、すごく生きてきた年数分経験とかそういうのあると思いますので、そういうのをできるだけ出してもらうようにっていうのは、考えていきたいと思ってます。
そのお勉強としてのね、福祉学科の中で学生さんとして の大さんがこう学んでるっていうのもありなんだけれども、その先に、新しいものを、箱を作るところにもプロジェクトとして一緒に参加できてるっていうのはとっても仕事甲斐があるっていうか楽しいでしょ、
そうですね、やりがい
やりがいですね、
すごく毎日いろいろ勉強 新しいことしあのさせてもらってるなという実感はありますね。
で一緒に学んでらっしゃるその、はい、クラスメート皆さんチームでこのプロジェクトに関わってるんですか？
そうですね、あの、
まあ、全員ではないと思うけど、
はい、あの各地にあの県内の中心ですね、まあ、あとは協力とかいろんなアドバイスもらったりとか勉強という意味ではいろんな、うん、あの方にしてもらってるんですけど、うん、今中心でまあ集まったりしてるのはあの、まあ、何名かでですね、うん、あの検討委員会を作ってやったりしてますね、
はい。まあ、今まだその立ち上げの前だから今ですよね、うん、いろんなことを考えてこれからあの新しい形の本当にあの、まあ、入所なさる方たちのことも考えて、はい、他にはないような施設っていうかね、本当に自分のお家をね、はい、あの建築するのと同じように今は夢にあふれてるかと思うんですけど、うん、でもそれが、ね、本当に現実になるようにね、うん、でその地域あのどなんていうのかそこだけがこう浮き上がるんじゃなくて、うん、その入所なさってる方のご家族も含めて巻き込んで、うん、
はい、
地域を巻き込んで楽しくね、はい、みんなで見ようよって感じよね。
もう一つはさっきのあの施設というのが一つのこの中心としての機能があるというのを生かして、
はい、
例えばあの特にアジアの、 あの人材ですね、アジア地域の人たちのあのと一緒に勉強してあの、まあ、来てもらったりこっちから行ったりしながら
留学、
そうですね、もう留学みたいな形とか
交換ですね、
そうですね、職員研修とかそういう交流を持ちながら、まあ、結果的にアジアのちょあの一つの貢献という形になればというのも、考えています。
そうですね、はい、あの沖縄だけじゃない、日本だけじゃない、外国の生徒さんたちも、ね、学生さんたちもどこかみんな同じような、ね、あの状況はあるかと思うんですけれど、お互い情報交換で学び合ってっていうか、
う
ん、今大学の方どうですか、あの外国の学生さんもいらっしゃる？
そうですね、大学としてもあの交換留学制度とか姉妹校制度で、うん、あの毎年フランスとかあの韓国とかアメリカはどうですかね、あのあるんですけど、または一般で入ってくるあの方もアジアの方も、
ね、学生さんもいらっしゃるわけですね。
ありますね。
でそこからまた向こうのその方たちの母国の状況ですね、
はい、
あの現状っていうかいろいろ聞かれてびっくりすることもありましたでしょ
う、うん、ああそうですね、うん、
日本と比較して、
そうですね、あの話聞いてもそうですし、まあ、実際にあの施設の訪問とかですね、あの勉強の
ために行かれたことあります？
はい、あの何度かあるんですけど、
はい、どうでした外国は？
やっぱりそれぞれのすごいあの勉強になる部分、例えば福祉はよく、北欧はあの、
まあ、スウェーデンとかね、
イメージです、あの確かにあのスウェーデンでは一つ勉強になったと思うのはあのキャンプヒルという、
キャンプヒル、
はい、あのコミュニティというのがあってですね、
うーん、
でそれが、いろんな世界中からですね、職員ボランティアのですね職員を
集めて集まって
でそこにいろいろ携わる代わりにあの宿と食事は提供してやるっていうシステムのものがあったんですけど、でそこであの手助けが少し必要な方と、まあ、あの一緒に生活するんですけど、ね、そこでのそのシステムとか、まあ、いろんな考え方の、まあ、柔軟さっていうような印象があったんですけど、そういうのはすごくあの衝撃でしたね。
衝撃
っていうか、あの今までに なかった感覚でしたね、その過ごしてる間は。
なんかそのまあコミュニティがあるということで、例えばあそこはどんなふうな、なんて言うんでしょうね、位置づけっていうのかな、うん、その老人 その施設っていうものに関して、
うん、
あのまあ、日本と違うことがいっぱいあったと思うんですけど、あの大さんがこれ見て衝撃でもいいんですけど、すごい感動とかっていうなんか、まあ、なんかありました？
あ、スウェーデン、
どこでもいいです。
あ、もう一つあの衝撃という意味ではこっちの方があれかなと思うのは、もう一つあの逆にタイの方に見に行ったことがあるんですけど、うん、やっぱりいろいろな習慣もあの
違い
とか文化とかで、そこもたまたまかもしれないんですけど、老人ホームの、あの施設に った時ですね、デイサービスみたいなあのこうレクをしたりしてるんですけど、そのレクをしてる横に寝てる人が一人、ね、いたんですけどね、
はい、
でしばらくレクやっても全然動かないんで、こう覗いてみたらその方はもう亡くなってる方だったんです。
え、その場にいました。
その場に亡くなったままこう布団かぶせて
寝かされて
横に行って、隣にいる人も座ったまま、あの
この方が亡くなってるところでみんな知ってるわけですか。
そうですね、だから知ってるか知ってないかも、まあ、職員はもちろん知ってるでしょうね。布団かけてるんで、だから利用者の方は知ってる人もいれば知らない人もいるような雰囲気でしたけど、
ほ
う、それにその場にいた時は衝撃という意味では一番これが衝撃でしたね。
しばらくそこに置いとくんですか。
もう私たちが来て帰るまでずっといましたね。
病院とか
そう
ご家族とか、まあ、いろいろな事情ありますよ ね。
でまあ向こうの制度で何か最初にこう人が亡くなったらこう来ていろいろ調べる期間があって、うん、それを待ってるというような感じの説明はしてましたけど、
でもそこに亡くなった方がいるっていうのが日本では考えられないですよね。
その場にっていうのはなかなか
ないですね。
衝撃で今でも、
うん、
忘れられないですね。
ご高齢の方だったんですか。
そうですね、高齢、みんな高齢者 の、 あのところでしたけど、
あと、まあ、幸せの森じゃないけれども、はい、ああこういう風なあの施設作りがあると沖縄でもやれたらあのみんな幸せだろうなと思うような経験もありました、他の国では。
あ、まあ、あの他の印象、まあ、日本とさっきの北欧と比べると、まあ、いろんな制度があるから仕方ないかなという部分もあるんですけど、
制度ね、
あの、まあ、制度にのっとって施設も建てて、うん、あのそのおかげで施設もできたりするというところもあるので、あの同じように比べるのは難しいところもあると思うんですけど、あのやっぱり基本的にあの北欧とかは印象としてはすごく、はい、柔軟というか、
うーん、
許される範囲、まあ、自由度が大きいというかですね、あのそういうような印象がありますね。だから利用者の方がしたいことをできるっていう、普通の生活、これが普通の生活だとは思うんですけど、こうしたい時にしたいことができるみたいな。
でもやっぱりその施設に入るとそこ の、うん、あのルールがありますからね、はい、そういうふうに自分のお家でやってるようなわけにいかないようなこともあるだろうし、融通が効かないこともあるだろうし、うん、でそれが意外とその北欧は自由だったんですね、
そういう印象を。
でも自由の先にね、亡くなった方がそこをずっと何時間もそこにいるっていうのもとっても不思議な、
そうですね、大変、
まあ、お国が変わればって感じですね、
はい、そうですね、
そっか、うん、まあでもその自分あの第三にしても沖縄から離れて、うん、あの世界でそういう、まあ、年を召された方たちの生き方、その最後の迎え方とかって、うん、ね、大きな違いがあるはずだから国によって、うん、まあ、世界を見てくるのはすごく必要ですよね。
本当に勉強になりますね、
うん、でその後だから沖縄に戻られて、それで名護でね、
はい、
来年からまた始まる着工するだろうっていうその施設を、はい、に向けてあのまあ、今まで経験してきたことが生かされるわけですよね、
はい、
まず組織だったりね、
はい、
そのルールですよね、
とかですね、
うん、まあ、そのことも次のコーナーでもたっぷり聞かせていただきたいと思います、はい、ここで一曲、曲のプレゼントお願いします。
愛子さんのカブトムシを、
はい、あ、大好き、はい、お願いします。ところ変わればなんとかで、まあ、そうですね、その年を重ねた方にとっては最後のね、まあ、次の家っていうかね、どこになるかって、はい、そしたらあの施設になる方たちも多いじゃないですか、はい、現実難しいでしょ、お家でっていうのはね、はい、そうなった時の、まあ、ご本人さんもそうだけど、ご家族もちゃんと準備しとかないといけないし、うん、そしてまたそこに関わるね、
はい、
まあ、施設の方、スタッフですよね、
うんうん、
で まあ、世界を見てですね、うん、ここの国でこういうことがあったしこっちではこうだったし、これを取り入れてみたいなこともいっぱいね、第3の中に大ちゃんの中にあると思うんだけれども、はい、具体的にはどうかしら、あの今沖縄の、
はい、
施設のおじいちゃんもおばあちゃまたちって、はい、若くない？
そうですね、毎年若くなってるような印象ありますけど、まあ、施設だけ見ると施設はある程度条件があるので差は大きくないかもしれないんですけど、特にあの、今宜野湾市でですね、はい、大学がある宜野湾市で羽衣長女大学という、
羽衣長女大学、
はい、長女はあの長生きの
長女大学、長女ね、羽衣長女大学ですね、
はい、という取り組みも一緒にやらせてもらっているんですけど、あ、そうなんですか。特にそこにいる方、まあ、宜野湾市の65歳以上の方なんですけど、
はい、
もうなんていうんですかね、
元気
というか、もう私たち世代より元気というか見習わないといけないぐらい、あの元気で、あのたくさん遊んで学んでやられてる方たちがいますね。
ああ、じゃあ大さんはその宜野湾で、はい、まあ、そういう仕事も携わってるっていうか、はい、いやー、65歳以上、
もうあの高齢者というふうに思ったことはないですね。もう本当に
しっかりしてらっしゃるしね。
たまたま法律上65歳以上が高齢者ってなって、そういう名前でやってますけど、もう本当に一人の元気な先輩に引っ張ってもらってるような
元気な先輩っていうのがいいですね、
はい、印象で、
あのおじいちゃんもおばあちゃんもみんな年寄り、うん、まあ、その人の人生模様ですよね、うん、どう生きたかって、あの、まあ、ただ割合としては、はい、とても若くなってますよね。
いや、もう年々は
びっくりでしょ、ね、頭もしっかりしてるし体も元気だしみたいな。
そうですね、使うのも若くなって電話番号交換したら LINE が勝手に登録されたりです、ね、
もう
LINE
もすごい LINE なんかできちゃうんですか。
LINE もやってる方もどんどん増えてきてますね、
まあ、私なんかまだできないのにすごいね変わってきてるのね。
そうですね、
あの大さんがそういう、まあ、大先輩たちとこう関わるお仕事を始めて、うん、なんかそうだ、ね、学んだことっていうか、うん、あのたくさんあると思うんだけれどもね、はい、でも実際人間ってそこにいないとほら、うん、あのいつも若者の間では、うん、そういう現状も分からないだろうし、はい、で今の沖縄の現状っていうのがすごいこう若いっていうのもね、
はい、
今のこの大さんから話を聞いて現場を聞いたから、うん、あ、そうなんだと思って、どこもかしこもみんな寝込んでんじゃないかなと思うんだけれどもそうじゃない現実もあるんですね、
はい、そうですね。
いや、この名護とっても気になるわ、この施設。
あ、そうですか。
一応再来年ぐらい完成予定ですか？
来年ですね。来年の
来年完成すんの？
4月からスタート予定ですね。
なんか出来上がった暁のパンフレット送って
くる。わかりました。ぜひ応援よろしくお願いします。
結構大きな施設になりますか？
ですね、あの規模は小規模で、まあ、大体36くらいですけど、うん、これからは大きな施設よりは小規模が、うん、あの種類になると思いますね、うん。
そういう中で先ほどね、子どもが保育園に行くときにもうどこの保育園にしようかっていろいろ悩んだって言いましたけれども、はいはい、同じなんですよね、うん、自分の父や母だって、うん、その先は私自分自身だし、はい、で多分私はもうピンピンコロリで、
はい、
あの自分の星へ帰る予定ですけど、
そうですか。
でも明日のことは自分のことを自分も分かんないので、うん、そうなったときにあのいろいろ生前考える必要ですよね、
うん、そうですね、
まあ、これだけ老人ホームもたくさんあるし施設もたくさんあるし、はい、病院もいっぱいあるけれども、はい、でもそれを上回ってあのシルバーエイジの方が増えてるんだもんね、
う
ん、
そうですね、
これ大変だよね
だからあの元気な部分にあの、うん、光を当ててどんどん生かしてもらって、うん、逆に
そこからこう元気をいただくっていうかね、
そうですね、なんていうの
は、でもねびっくりしましたね。こんな時代になるとこんなに人口が増えるっていうか、うん、まあ、医療のね、あのなんて言うんでしょうね、技術がね、はい、進歩した結果なのか、うん、たまたま人間のその寿命がもっともっと長くなるようになってきているのか、うん、すごいですよね。
そうですね、大きく。
だって昔50とか60って生きるって結構長生きでしたよ。
そうでね、一緒でしたよね、
はい、ありえない。ところが自分がそうなった時にえみたいなね全然早いじゃんみたいな、これまだなんかやらなきゃみたいな。
そうですね、
うん、住野さん自身は どうなんでしょう、こう施設とかそこに入所なさってるおじちゃまおばあちゃまとか全然大丈夫ですか、この関係を持つことは、一緒に遊んだり。
あ、もう今もすごく一緒に遊びを教えてもらってまして、
はい、6月アイドルでしょ、
もういやいやそうだと嬉しいですけどねバスツアーも一緒に連れて行ってもらったりとか、あの宿泊研修も予定してるから一緒に来てって言ってもらって参加してますね。
あのおじちゃんもおばあちゃんたちから呼ばれてる、
そう、まあ、あの元気な先輩方から
あ、元気な先輩方ですね、はいはい、で沖縄もそうは言ってもたくさんの方いらっしゃるでしょ、
う
ん、
そうですね、
全国的にどうなんですか、その施設を利用なさる割合っていうか沖縄
は。あ、割合ですか、
はい、多いのか少ないのか、
ちょっとまあ具体的なあの数字はあるんですけど、まあまあ、どこもやっぱり待ってるとか入れないっていうところは共通して、
待ってるわけですね、順番を、
まあ、そうです、そういう待ってたりとかですね、うん、あのまあ、制度も変わってちょっと入れなくなる方もいたりするので、そういう方をどうするか、ね、地域でどうするかっていう、
追い出すわけにいかないしね、いろんな意味でね、そうなかなかこれからとってももうニーズもあるし、うん、でも人を扱うものなのでまたすごくデリケートな部分で大変さもあるかと思うんですけど、うん、はい、そこをあの大さんたちそれから先生たちみんな頑張って今研究なさって、はい、いい形でいい形でってシステム化してるわけですよね、うん、
はい、
もう名前とか決まあ言ってましたもう幸せの森ね、
はい、
じゃあ出来上がった暁にはちょっと私も訪ねてみよう。
あ、ぜひ、あ
の、とりあえずまずうちの父母から
わかりました、
その次に私たちみたいな、ね、順番からいくと。でも若い方たちがこうやってね、あの養子施設とか、うん、そういうものをこう向き合ってというかね、うん、なんかいいものを作りたいと思っている方がいらっしゃるとなんかすごくホッとしますよ。どうなっていくんだろうと思っているので、うん、確実に自分も年を取っていくし、そういうところお世話になる確実に、ね、うん、ピンピンコールじゃない限りは、うん、だからあの事前にやっぱり調べておく必要はありますよね。どこにどういうものがあって、どういう趣旨で、どういう経営でっていうことを知らないと、あの突然やってきたら困っちゃうもんね。まあでもね、大さんまだお若いのに福祉などとっても深い深いあのネバーエンディングのねお仕事になるかと思うんですけど、まあ選んだのは自分だしね。
そうですね、
なんかあるんでしょうね、
何かあると思ってます直感で。はい、
あの動物たちがあのからのご縁で人間に移行していったけれども、
はい、
でも、まあ、きっとあなた自身がとってもあの素敵な青年だからあの、はい、みんなの、ね、癒しのアイドルになると思いますよ
ありがとうございます
、うん、だからぜひ実現させて、はい、で出来上がったその前にぜひパンフレット送ってきて、
わかりました、ぜひぜひ。
今日聞いてらっしゃるリスナーの皆さんもね、一言じゃないと思われる方たくさんいらっしゃると思うんですね、はい、でないって言うんですよ、まずどこもいっぱいだって言って、でいろんな事情が高かったりなんだ先生がいない、うん、なんだその当事者が行きたくないとかね、うん、もういろいろあるけれども、でもあの自分で考えてもしょうがないから、うん、こういう情報をね、
はい、
バーって、
はい、
あと選べるぐらいにしといた方がね、うん、備えれば例なしですから、うん、そのためには住野大さんも頑張ってですね、はい、とりあえずこの来年の4月、うん、3月にできる、これは老人、
そうですね、あの地域密着型の特別養護老人ホームって正式には、は
い、あ、特養っていうところですね、
特養っていう
のがあるんですね。地域密着型のっていうのがすごくその入所なさる方にとっては、ね、なんかホッとするところだと思います。自分たちだけほったらかされてる時になるじゃない、
はい、
ところが、ね、地域みんな一緒に、ね、こう関わって、うん、あの畑をみんなでやったりとかっていうの、はい、とってもいいコンセプトだと思います、うん、いっぱいそういうのをまたひらめいたらどんどん使ってってね、
はいはい、いろいろ教えてください
こちらこそでございます。あ、なんかあっという間に時間が来ちゃった。第三人生まだ旅の途中でいらっしゃいますよ、はい、今後の旅の行方は。
今後も、人生の先輩たちからですね、うん、あの本当に大事なことは何かっていうのをですね、あの見て学んで教えてもらって、それを自分の子供の世代とか、うん、あのそういうところに伝えていけたらと考えてます。以上です。
素晴らしいですね。本当にあのお若い方たちがそうやってね、あのまあなんか長寿社会になってしまったので、でもあの共存していけるよう楽しくね、うん、 だから幸せの森がそのようなものになりますように、うん、ぜひ頑張ってください、はい、今日どうもありがとうございました。今日のお客様、沖縄国際大学大学院生であります、住野大さんでした。福祉の方頑張ってしっかり地域に広めてくださいね、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
マジカルミステリーツアーコンダクターは田村邦子でした。